たの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑みながら喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。奈美子の微笑みトーク、今日もお会いできました。とっても嬉しいです。ネット放送になっていろいろな番組にいろいろなメールをいただくようになりました。番組の最初にご紹介しています。今日は神奈川県厚木のやなちゃんです。厚木のやなちゃんには実は私お会いしたことがあるんです。やなちゃんは私たちのお茶の水オフィスのオープンハウスに毎年いらっしゃってくださる素敵な方です。そしてやなちゃんがいつも楽しく聞いておりますが、聖地旅行に行ってきました。とても良かったですということですね。お話聞いてみたいですね、聖地旅行。ぜひ厚木のやなちゃん、またいろいろ詳しくメールをくださいね。待っています。たった一度の命の時間。サウンズグレースさんの CD、 爽やかな癒しの中から、今日は優しさというピアノ曲です。お元気ですか？7月も半ばになりました。7月の微笑みトーク、ジョイジョイクリシャンゲストはちょっとお休みになっています。夏休みが待ち遠しいこの頃です。先日ちょっと開いた本に楽しいお話が載っていました。8人の子供のお母さんが、忙しく休む暇もなく元気で明るく過ごしていても、さすが一年に一度はがっくりとくたびれてしまう。私少し手を抜くわ。家族は口々に、それは困る。それから互いに目配せして、じゃあ銀貨を投げて表が出たらママは一週間休んで出かけていいよ。ああどうぞ表が出ませんように。銀貨が投げられ、はあ、表が出てしまった。困るな、えらいことになったな。ママも言います。出かけるなんてとんでもない。と言うけれど、家族に押しやられて仕方がなく遊びに行きます。ママは見違えるほど元気になって帰ってきます。実はこの銀貨は表も裏も二面とも表の特別性なのです。父親の手作りです。これはドイツでの本当のお話だそうです。その家の年中行事として毎年毎年、ママは困るなと言われながら、それでは出かけるかということで遊びに行くのだそうです。いいですね。これは幸福のリアリズムという犬飼美智子さんの中高文庫の中のちょっと一息というコーナーの中にある愛すべき芝居というお話です。なんと微笑ましい家族愛でしょうか。でもなんだか本当に読んでいて、ああいいなと思いました。こんなひとときがみんな欲しい季節になってきましたよね。使い続けると消耗しきってくたびれ果てて潰れてしまいますからね。神様が創造してくださった芸術作品である私たち、自分も隣人も大切に生きていきたいものですが、なかなかそうもいきません。スローライフという言葉もよく聞かれるようになりました。ゆっくり生きよう、もっと休もう。ところが現実は難しいですね。実は私、先日びっくりすることが起こりました。ある日玄関で、 何かなと思うような足のかかとの痛みが走ったんです。まあすっごいもう激痛で救急車呼んでみたいじゃなかったので気にせずに動いていました。でも2週間経っても治らない。ちょっと深刻になってきて整形外科へ行きました。なんと使いすぎで起こる足底腱膜炎という炎症でした。私は全く知らない、その足の底にそういう膜があるということは全く知りませんでした。あなたは知っていましたか？マラソンの選手などが良くなるのだそうです。また、年を取るに従ってなるのだそうです。そうなのか。もうこれは、スローライフへのサインなのだ、と私は分かりました。人間の体も、ねぎらわずに使い続けると、消耗して壊れていきます。体の痛み、これはサインですね。胃が痛いとか、ね。もう、それぞれ、いろんなことが起こっています。でも、人間の心というのもそうかなと思いました。体以上に心はねぎらわねばならない。大切にされなくてはならないのに、消耗しきって心が悲鳴を上げることがあります。心が疲れると、眠れなくなって、疲れ果てて、苦しみの中に沈んでいくことがあります。眠りたくても眠れない。これは本当に苦しいです。例えて言うなら、心がもう切られてしまって血を流している状態なのに、外からはわからないし、体の痛み以上に辛いかもしれません。何かをすることとか、何かができること。そういうことに価値を見出す社会は、人間を大切にはできません。使い捨ての社会が、ますます蔓延してしまいます。でも神様は、私たちを丸ごと救ってくださる救い主でいらっしゃいますから、ここに私たちは希望を見出すことができます。私たちの心と体、どちらも神様が創造してくださった芸術作品です。イエス様はこの私たちの全存在を救い上げてくださる救い主です。自分を大切にすることができなくて、隣人を大切にすることはできません。私も本当に足の痛みを感じながら、神様からいただく命の時間を改めて思いました。さっきの愛すべき芝居でママを送り出した夫と子供たち。私たちも自分のことばかりでなく、他の人のことも考えながらお互いを思いやりたいですね。私たちの教会でウィークデーに元気ライフクラブが始まりました。高齢者の方々の集会です。地域でのお互いの交流がとっても喜ばれています。元気ライフクラブ、いい名前ですね。略して GLC と言います。私たち人間だけでなく、本当に私たちがこの存在している地球全体も、スローライフへの転換をと叫ばれる時代になりました。私たちは、そういう時代に生かされているんだな、と思います。さて、福音の波キャンプ、7月も半ばになって、お申し込みをいろいろいただいています。そして、お申し込みの締め切り、7月の終わりも近づいてきました。あなたは今年、いらっしゃいませんか？今日は、去年書いてくださった、キャンプにいらした方のご感想をちょっとここでご紹介しようと思っています。公演や礼拝の中、もうちょっと前から読みますね。キャンプの中で、自分の救いの出発点からのことを思い返す機会がたびたび与えられました。自分は何も変わっていませんが、 神様の与えてくださった恵みが、私をここまで運んできてくださった時間に気づきました。公演や礼拝の中で、かつて失われた人であった自分、探し出してくださったイエス様、そしてイエス様に結ばれ歩むことの感謝と、本当に、まだまだ続きますね。全部を読みたいですけれども、ちょっと省略しながら読まさせていただきますね。キャンプでは、家族や友を愛する家の心の痛みや課題を持って参加された方々との出会い、一番心に残ったことです。参加された一人一人の生涯に、必ずイエス様が豊かな命を与えてくださることを信じて、交わりが持てるのは、私自身が何よりも豊かな命を歩めるように、すべてを神様が備えていてくださったからであると思います。参加された方々と、御手の中にある時間を共に過ごせたことを心から感謝しています。祈られて、神様の働かれている福音の波キャンプの準備や企画をしてくださったスタッフの皆様、ありがとうございました。今年もキャンプを通して、メディアミニストリーの働きを通して、神様の祝福が広がり続けることを祈らせていただきます。このように書いてくださいました。まだまだ参加者の方が本当に心を込めていろいろな言葉を残してくださいました。今年もどんな出会いがあるでしょうか。初めての出会いがあるでしょうか。先週は、去年参加してくださったリスターの皆様のお声も聞いていただきました。今年はインタビューしようかどうか今いろいろと考えています。どの時間も本当に楽しい時間です。そしてまた、スローライフ、ゆっくり、楽しく、幸せに過ごすことのできる2泊3日です。キャンプでお会いしませんか？あなたのお申し込み、心からお待ちしています。それではここで微笑みトークから番組プレゼントとまたいろいろなお知らせです。あなたも、キャンプに行きたいと思われたら、このネット放送のメールですぐにお申し込みができます。それから今週は本当に拙い朗読ですが、貝の歌という物語を番組の中でずっと朗読させていただきました。それが2枚の CD にまとまって、この CD、貝の歌のお話の CD をお申し込みの方にもれなく今週のプレゼントとして差し上げます。波のお母さんと一緒に本当に孤独の中を涙を流しながら生きていく貝の娘、やがてこの貝の娘が美しい真珠になっていく、とっても素敵な CD です。あなたもどうぞお申し込みください。それから、近くの教会に行ってみたいけれどどうしたらいいだろうと、あなたもいろいろ考えていらっしゃいますか？どうぞこのコーナーにお問い合わせください。直接メールでいろいろなご相談にも載っています。それでは郵便の宛先も申し上げます。郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱190番、ナミコの微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。